それでは、今日はですね、ルカによる福音書です。ルカによる福音書の一節からですけども、9章のですね、一節からですけども、前半部分をですね、見ていきたいと思います。で、今日見ていくところは、このキリスト者、私たちが立っている信仰の核心部分ですね。この教会に私たちが集っている、理由の始めから終わりまでと、言って過言ではないです。ですね。それ何かと言ったら、ペテロが私は誰だと思うとイエス様に、弟子たちにお語りになったときに、ペテロがあなたは神のキリストですと、イエス様が神のキリストだですね。これを、私たちは告白するために集まってるって言ってもいいですね。他の何でもない。もしそれを告白しているのであれば、もうそこは教会ではありませんですね。そのために集まっています。で、その、この働きの分岐点ですね。これイエス様の宣教の働きをこれまでずっと見てきましたが、その分岐点、頂点と言ってもいいし、分岐点と言ってもいいですし、そこの出来事に入っていくわけなんですね。で、次回の話をしますと、でそこから移って、最初の学びの時に、ご紹介したルカによる福音書の特徴ですけれども、そのガリラヤから離れて、そしてエルサレムに向かうその中間の話というのがものすごくこのページが割かれているんですね。ルカはそれだけ書き記したんですけど、そこが他の福音書とはもう全然違うところになりますが、そこに次回入っていきますが、今日はその大事なところになります。では1節2節をご覧ください。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。これまでイエス様は神の国を述べ伝えた、そのガリラヤ地方で述べ伝えたわけなんですね。そこを読んでいきましたけれども、その始まりがナザレでイザヤの予言を引用したところが始まりでしたね。貧しい者にまず、私に御霊が与えられて貧しい者に福音を伝えるという、そこから始まりました。そして囚われ人を解放するであるとか、病気を癒すとか、そのことが書かれているわけなんですけども、イエス様がそこで言葉を教えられてですね、この恵みの言葉を話されて、福音を話されて、そしてその言葉に伴う権威が現れた、力が現れたんですよね。悪霊が追い出される、病気が治される。で、前々回でしょうか、この嵐が沈まるですね。で、そのような形でこの神の国の現れがあったわけなんです。それが神の言葉に従っていく、イエス様の言葉に従っていくというところに現れてくる、その現実ですよね。空間といったらいいでしょうか。まさに私たちが、キリスト者がイエス様の言葉に聞いて、それで変えられた人生がありですね、変えられた交わりがあるのであれば、そこにはもう神の国があるわけなんですね。そしてイエス様は、確かですね、その宣教の働きを開始される時から弟子たちを呼ばれて、召されて、集めていったわけなんですね。で、この12人を選び、その弟子たちの中から12人を選び、その12人に今 見てください、力と権威とをお授けになったとあるわけなんです。で、その、ですからイエス様ご自身が働きを行われるだけではなくて、そのイエス様の力と権威を持って十二使徒も同じ働きを行って、まあ、行くということになるわけなんです。で、なんで十二なのか、十二人なのか、まあ、ということになりますと、やはり私たちはすぐに思い出すのは十二部族、イスラエルの十二部族であります。神はイスラエルをお立てになって、世界に対して私は生きているということを証し証言されたわけです。私は生きているよと。その十二の部族を通して、この神が、まあ、世界において私はイスラエルの神であって、そしてあなた方の神であるということを表したわけなんですね。そして今神の国が望んでいる中で、今度はですね、使徒たちを通して、イエスがキリストであると述べ伝える人たちを通して、その国を建てていかれるということなんです。で、教会はこの人たちの教えを土台にしています。そしてその土台の礎石って書いてますけれども、あのエペソの、確か、あれは2章かな、ちょっと今見ますね、エペソの2章の、20節に、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですって書いてあります。で、それによって、この神の国を、まあ、広げていかれるわけなんですね。で、このようにしてイエス様はいつもこのご自分の選ばれた者たちを通して、その力権威を表して行かれるわけなんです。お一人でもできるんですよね、イエス様は。けれども、あえて弟子と共に生活をされるわけなんです。そしてその弟子たちにご自分の働きを任せていくという形をイエス様はあえて取られていくわけなんですよね。で、ここがとっても大事なんですね。あの弟子作りという言葉がよくありますけれども、ディサイプルシップとかも言われますが、でそれが、この私たちがキリストから学んでいくことを共同で行っていく、交わりを、そのキリストに献身していく者たちの集まりの中で、イエス様がその中におられて、そして私たちは教えられて、そして神の国を広、福音を広げて行かれると、まあ、いうことなわけなんですよね。そしてここでは、病気を、全ての悪霊を追い出し病気を治すためと書いてありますけれども、まあ、前回はその究極の姿を見ました。この悪霊でも、レギオンですね、6000というこのローマ軍隊の単位ですね。そのレギオン、というこのもうとてつもない悪霊の力にイエス様が対峙されて、対決されて、それで豚の中に入っていって、湖に豚が流れ込んでいったと。で、そしてもう一つがこの病気ですけども、死にかけているヤイロの娘がいました。で、死んでしまって、けれどもイエス様がよみがえらせたわけなんですね。で、この力と権威、これをイエス様が授けると。でも、主たる使命、やっていることは神の国を述べ伝えるということです。で、これね、述べ伝えるという言葉と教えるっていうのは全然意味が変わってくるっていうことを、よく知ってくださいね。でね、すごく大事になるんですが、述べ伝えるっていうことは何かっていうと、宣言する。神の言葉、国を宣言するというところに、その特徴があるんですよね。で、私たちはよくそのことについて把握しよう、理解しようと努力しますね。 例えば十字架の言葉について理解しよう、把握しようと努力してもですね、それは何かというと神の力だって聖書に書いてあります。救われる者にとっては神の力なんですね。信じる者かですね。そして福音は信じる者にとって救われる神の力って書いてあるんですよね。だからこの十字架の言葉を宣言する、語り継ぐですね、話すんです。イエスはあなたの十字架、あなたの罪のために十字架で死なれました。そしてイエスは死者の中からよみがえられて死に打ち勝たれました。そしてイエスは今天におられて神の右の座におられますが、間もなく戻ってこられますですね。これを宣言してるわけです。説明じゃないんですよ。でもそれを信じる者にとって力となって働き、その信じる者の中で神の栄光を見ることができるわけなんです。そして、具体的にですね、この人たち、この弟子たちが2節で神の国を述べ伝えて病気を治すために彼らを使わされたとありますけれども、病気を治すということを、この特に、この福音を伝えていく人たちの、特徴なんですよね。事実、この使徒の働き、同じルカが書いた使徒の働きにおいては、この人たちが福音を伝えていき、そして病人も治していくというものを見ることができるわけで、パウロがですね、コリントの教会で彼は本当に使徒なのかっていうふうに疑いがかけられたときに、彼がこう答えてるんですけれども、第2コリントの12章の12節で、使徒たちとしての印は忍耐を尽くしてあなた方の間でなされたあの奇跡と不思議と力ある技ですということで、私たちはこの使徒の働きと、ね、あるいは使徒行伝、ね、口語訳だとね、使徒行伝があるわけなんですね。そして3節ですね。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もまた下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出かけていって村から村へと回りながら至る所で福音を述べ伝え、病気を治した。使わされる前に、主は具体的な指示を与えられております。3節はですね、この旅において身軽でありなさいと、そして福音のために働くのであれば主が生活の必要も満たしてくださる、備えを与えてくださる、そのことも信じて主により頼みながら行いなさいということなわけなんですね。ちょうど12部族もですね、イスラエルの12部族も荒野において食べるものも飲むものもなかったわけですけれども、主がマナ、天からのマナを降らせてくださり、また岩からの水を与えてくださりですね、備えてくださって、ヨルダン川を渡って約束の地に入る直前まで不足することはなかった。靴、サンダルも擦り切れることもなかったし、服もですね、これボロボロになることがなかったという、不思議をですね、彼らは経験するわけですね。でですね、ここで、この命令をそのまま今も実行しなければならないかと言いますと違います。イエス様はこれが一時的な命令であることを、この教えておられるんですね。イエス様は十字架につけられる直前にですね、22章の35節と36節ですけれども、こう言われてますね。それから弟子たちにこう言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか。で彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って剣を買いなさいと。イエス様が共におられた時には イエス様が責任を持ってその生活の必要というものを満たしておられたわけですけれども、今イエス様が罪人に定められるわけですね。十字架につけられるわけです。でそこで、身の回りのこと、また身の安全のことについては自分で整えていきなさいという、まあ、イエス様ここで配慮をされているわけなんですね。ということで今下着を2枚も持っていかないで履いているものだけで、まあ、行かなければいけないということではないわけですけど、文字通り従う必要はないわけなんですが、しかし原則はですね、従っていくべきですね。必要備えについて主により頼んでいくということについて、身軽にいなさいということ、これとっても大事ですね。そして数多くの福音宣教の働きが実はごく一部の生活の必要を携えただけの宣教師らの働きによって始まっています。今大きな宣教団体となっていたり教会となっていたり、または教団というものが、まあ、日本にもたくさんあるわけですよね。でそこでまず入ってきた人たちというのは本当に、質素というか特にあまりないというか、その人たちの働きの中からいつの間にか主が証を立ててくださり、目で見える形での働きに増え広がっていくというのが、まあ、ほとんどのパターンであります。で初めから何かを整えて、そして、まあ、大規模に何かをやっていこうとするのは経営手法です。これはもう世の企業の経営手法であります。しかし宣教の方法というのは本当に小さな主に捧げた者たちによって始まってますね。で、主に導かれている人はですね、何らかの形でその宣教の働きをしたいという方々はですね、何らかの形でエリアがカラスによって養われる、とかヤモメによって養われるというような経験をします。人間的にはできないんですよね。人間的にはやってはならない、あるいはやることができないところを神が備えられることによって、その導きの中で備えられることによってそれを経験していくことになるわけなんですね。これはもう本当に例外なしの原則であります。ですね。そして興味深いのはその生活の必要だけではなくて人々の反応についても身軽でいなさいということなんです。つまり受け入れるところに行っては、ね、この家ですね、そこに入っていきなさい、そこに留まっていなさいと、住んでいなさいと、御言葉を語って、そして信じていく者たちのところに留まって、そしてそうでないところは足の塵を払い落としなさいと。これはどういうことかといったら、私は福音を伝えましたと、責務を果たしましたと、そしてあなた方が神から裁きを受けるにしてもその地の責任は私にはありませんという、まあ、ジェスチャーなわけなんですよね。で私たちもこの同じ姿勢で福音を伝えなければいけないわけですね。決して自分がその人を救わなければいけないと思ってはならないんです。でもいつの間にか私たちはそうなっていってしまいます。私でなければ救われないとか、私がこうやったから救われる、ああやってしまったから救われなかったではないんだよということ、主がご責任を持っていらっしゃるんです、ご自分の言葉について。ですからご自分の言葉を広められるにあたって、神ご自身が聖霊によって人々にその言葉を植え付け、実を結ばしてくださるわけなんです。私たちは自分が忠実に正確に権威を持ってその神から委ねられた言葉を伝えていくということなんですね。でまあこれをですね、分かりやすくお話ししますと、警官が制服を着ている、身につけているということを考えていただければよろしいかと思います。制服を着ているからこそ何トン級のトラックを制止することができるわけですよね。自分がトラックを止めているわけではないわけなんです。制服、つまり国の権威、 国の力ですね。もしこの法律を破ったら、その人は刑務所に行かなければいけないのかもしれないという、そういう力を持っているからこそ止めることができるわけです。でもしばしばその制服ではなくて自分がそれを止めていると思って、私服のままトラックの前に突っ込んだら死んでしまうだけなんですよね。まあそういうことであります。人の救いというのは神の技です。この前というか今日も見たんですけども、ラクダの写真を見たんですが、改めてですね、これ針の穴通すことできないよな、ラクダをと思いました。イエス様が、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいと。救いは神の奇跡でありますですね。そして7節です。さて国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言っていたからである。ヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。このヘロデの反応というのは、弟子たちがこの村から村へ福音を述べ伝えて病人を癒していて、そのようにイエス様のみならず弟子たちがその同じ働きをしているのを見て、そしてその神の国というのをですね、まざまざと見せられて反応したわけなんですね。で、当惑したとあります。ひどく。彼はヘロデ・アンティパスです。ヘロデという名前がたくさん出てきますが、このイエス様がお生まれになった時はヘロデ大王であります。で、その息子が何人もいたんですけれども、その大王が死んだ後にですね、その大きな地方を4分割されて、そして息子、複数の息子にこの分割されたと。その一つがガリラヤ地方でありました。でそこでヘロデ・アンティパスがティベリアからですね、この統治していたわけなんです。で、興味深いことは、父ヘロデも東方からの賢者がユダヤ人の王を拝みにやってきたと言った時にひどく恐れたって書いてありますよね。同じですね。今ここでもひどく恐れていたのは、この世俗の王がですね、この神の国という現実を見てですね、自分よりももっと力ある権威がやってきたという脅威を感じたわけなんです。そこでアンティパスの場合は興味を持ったとありますけど、この好奇心はですね、不純な好奇心なんですよね。恐れと、この恐れも入り混じっている。で、実はイエスを殺そうという政治的な思惑も入ってました。で、それが分かるのはルカの13章の31節と32節で、このちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った、ここから出て他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っていますと。でイエスは言われて、行ってあの狐にこう言いなさい、よく見なさい、私は今日と明日とは悪霊ども追い出し病人を治し3日目に全うされますと。狐って言ってんですね。すごいもう侮蔑した言葉ですね。でこれ確か女性名詞だったっていう、だから本当に侮蔑している、その言葉ですね。この、政治的にも、殺される危険があったんです。ですから、身の危険も感じながら、動き始めることになります。そしてこのヘロデの目的が、実は達成できるんですね。イエス様が十字架につけられ、そしてユダヤ人たちがヘロデ、ピラトのところに連れて行き、そしてピラトが、イエス様がガリラヤ出身であることを知ってですね、ちょうど水越の祭りでエルサレムに来ている、ヘロデも一応ね、ユダヤ教徒ということですから、でこの水越の祭りに来てるわけですよ。ですからヘロデの家に そう、宮廷があるんですよね、あのエルサレムの中に。でそこに、まあ、連れて行ったわけです。そしてこの時というばかりに、まあ、いろんな質問をするんですけれども、何一つ奇跡を行われずに一切黙ってました。それでイエス様を侮辱して派手な衣を着せて総督ピラトに送り返したわけなんです。ですからイエス様はヘロデに対してはこういう、まあ、態度だったんですよね。あのイエス様、三条の水訓でマタイの7章の6節でこう言いましたね、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなたを引き裂くでしょうから。一切口を聞かなかったイエス様、豚に真珠という、まあ、日本語にもなっているのはこれ実は聖書から来ているわけですけれども、そういう態度を貫かれました。でここで大事なのはヘロデのどういう人なのだろう、誰なのだろうという言葉であります。でここがイエス様のこれまでの宣教の働きの目的になっていったんです。イエスは誰なのかです。数多くの奇跡によってこのイエスが正体って言ったらいいかな、それを知ることを目的にしてこれまでのことを行っておられました。で実に世俗の王までが反応し始めていったんですね。一体誰なのだろう。でもし真理を知りたいのであれば、私たちは自分探しをしてはいけないですね。あまりにも数多くの人がいかに自分が生きていくか、私がこうやっていくという尺度っていうか視点から、物事を見、宗教までもそのようにして見ていくわけなんです。自分探しはキリスト教の中ではつまずきます。いつか下がっていくことでしょう。あの金持ちの青年のようにですね、つまずいてこう離れていってしまう。自分探しではなくて、キリスト教はキリスト探しです。イエス探しです。イエスが誰なのかというこの問いを自分の生きる最大の疑問にしていくわけなんですね。そして10節で、さて弟子たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを捕らえ、神の彼らを迎えでね、捉えたらまずいね、神の国を話のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。まあ、今10節で使徒たちという言葉に変えられてますですね。弟子たちから使徒たち、まあ、使徒というのは使わされたものという意味です。送られたもの、使わされたもの。ですからルカによる福音書というのは実はですね、使徒の働きの前編って考えればいいんですよね。同じルカが書いてますから。そして使徒の働きは後編です。でいつもルカはこのイエス様の働きを書いているときに、人たち、イエス様が人たちを通してご自分の働きをされているという視点で書いているわけなんですね。でここでベツサイダという町に密かに行かれたと。でベツサイダというのはね、あの地図ご覧になったら分かるかと思いますが、ガリラヤ湖の北東ですね、この、北の方の岸辺の東の部分ですね。そこにある町であります。でその町をずっと北上して、もうはるかに歩いていくと、あのピリポカイザリアがあります。まあ、そういう地理関係になりますけれども、ここに密かに退かれました。大事ですね。 イエス様は今弟子たちに休みを与えたいと願われました。そしてその休みを与えられている間にご自分たちだけでとても大事な話をされたい。そしてヘロデがですね、一体誰なのだろうと思ったと言ってますけど、今度はイエス様が私は誰だと思うと弟子たちに聞かれるんですね。この話、もう本当に核心部分に触れる話をイエス様がされようとしているわけなんです。そしてそういう大事な話をするということもあるし、休むということですけれども、イエス様の権威と力によって大きな働きをしました。で、大きな働きをした後にですね、私たちは主との密かな交わり、親密な交わりを持つ必要がありますね。休む、そして主と交わる。ワーカホリックは霊的に危険ですね。でイエス様が後で悪霊どもをですね、追い出した弟子たちが戻ってきた時にそれ喜ばれたんですけれども、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、自分自身が主とものとされたことを喜ぶことが、その主の家に住まい、その麗しさを眺めること、これが最上の喜びということを確認していく必要があるわけなんですね。でけれども、群衆が今やってきてしまったんです。でここもすごいですね。ここから多くのことを学びますが、喜んで迎えています。休み時間を取られちゃったんですよね。でも喜んで迎える、イエス様の必要を求めてくる者たちを喜んで迎え入れたわけなんです。最近ですね、というのは最近というか実は昨日なんですけども、ある兄弟と交わってたんですけども、彼の顔を初めて知ったのはですね、実は日本でチャック・スミスが来日した時だったんですね。そしてその文化会か何かでチャックがこう何か話した後にですね、質問ということで、列に作ってですね、並んでこう質問するんですけど、一人の人が、その初めの人がですね、ちょっとその自分の個人的な悩みについてこう質問したんですね。そしたらちょっと通訳の人がちょっとこうタイトになって、タイトっていうのはそのなんかこう、ちょっとイラッてしてですね、無関係のことは話さないでくださいってね、こう言ったんですよ。で、2人目か何人目か分かんないけど、その彼なんですよね。でちょこっと第一声話したら、もうその通訳者が遮っちゃって、無関係なこと話さないでくださいとこう。で彼はちょっと怒っちゃってね、なんでかって関係あること話そうとしてましたからその話を僕はずっと見てて、おーっていう感じで見てたんですけども、それで後で結構友達みたいな知り合いになれるとなるとは、その時は思ってもいなかったんですけども、かなり前の話ですけれども。でその通訳者の、彼は牧師なんですけど、通訳者もね、にとってはですね、チャック先生を守らなきゃいけないっていうのがあったんですよ、お客さんで。けれどもですね、イエス様はじゃあどうなのかと言いますと、それはしなかったんですよ。 VIP じゃないんですよ、イエス様は。人が必要があったら喜んで迎える、そして神の国を伝え、そして病気を治して行かれるわけなんですよね。で、それでですね、そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落に入って宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人里と離れたところにいるのですから、と言った。しかしイエスは彼らに言われた、あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った、私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食物を買うでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして 全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。ベツサイダの付近にある野原であったでしょうかね。この、今ですね、イエス様がなされようとしているのは、この12の人たち、弟子たちに福音宣教者としての訓練を与えられている。先ほどは自分自身の生活の必要に主が備えを与えられるということを見ましたけれども、今度はですね、自分が仕えている人々の必要も自分たちを通して主が備えてくださるということを彼らは習わなければいけなかったわけなんです。先ほど言いましたように、イスラエルのためにマナが与えられたように、その群衆にも人々にも神は与えてくださるということなんですね。で、今弟子たちは、よく見ています、群衆たちを解散させなければならない、食べるものを探してもらっていかなければいけないと言っているわけなんですけれども、こういう合理的というか人間的というか、そのことについては彼らはしっかりとね、今ね、植えさせてしまっては大変なことになると。これ素晴らしいですよね。しかしですね、大事なのは、主の働き人はですね、祈る必要があります。祈る必要がある。イエス様は意見が違かったんです。あなた方で食べるものを与えかけなさいと。イエス様が弟子たちが持っているものを通してご自分の彼らの必要を満たされようとしているわけです。そして大事なのは、弟子たちがそのままイエス様の言われることに従ったことです。聖霊に導かれるというのはこういうことですね。自分は理解できないんです。しかし主が言われているかもしれないということで行っていくわけです。で、圧倒的に少ないパンです。当然5つのパンですけれども、2匹の魚ですけど、魚ですけれども、男だけで5000人です。ですから女性、女子供もいますから、もっともっと多かったんですね。で、そこで主が増やしてくださいます。自分の持っているものを捧げることによって主が増やしてくださるんです。聖霊の働き、導きというのはこういうものなんですね。献身をしていく者たちが、私が持っているものはこれだけです、でも捧げますという中で、神が、イエス様がそれを増やしてくださるわけです。ただですね、気をつけなければいけないのは、イエス様の指示があったということです。指示がないのにそれをやっていくのは主を試すことです。しばしばですね、はい、教会の街道を建てます、あなた方たちは給料が30万大丈夫です、持っているものを捧げなさいって言ってですね、25万ぐらい捧げさせると、5万円で生きていきなさいと。これも、聖霊の働きがあれば、導きがあればいいですよ。しかし主を試してはいけないですね。主を試すというと、荒野での旅で神が40年ここをさまよわなければいけないという決められた後でですね、それでも私たちはとにかく行くのだと。で、カナン人のそのところに行ってですね、コテンパンにやられて帰ってきたわけですね。で、これが試すことになりますね。それはやってはいけないわけですね。で、イエス様がこの弟子たちに対して模範を示されました。父なる神に祈ってですね、そしてパンを裂いて感謝して、主を褒めたたいて、神、父なる神を褒めたたいて、それで配っていくと。イエス様ご自身も頼って、で、その姿を見せて弟子たちに配っていくと。群衆は弟子たちからもらったというふうに見えるかもしれないんですけど、もちろんイエス様ご自身が与えておられるわけです。で、これがですね、ミニストリーですよ。福音の働きですよ。受け取る人はですね、私たちクリスチャンから受け取ってるって思うかもしれませんけれども、いや、実はキリストが、イエス様がそうしてるんだよと。 いうことなんですね。で、有り余ったものを集めると12ですね、カゴが。まあ人たちが一つ一つ持ってたのかな、カゴ、わかんないですけども。けれどもやはりここにも神の国の姿をお見せになりたかったんじゃないかなと思うんですね。というのもイエス様は、ルカによる福音書の22章の30節で、後に御国が建てられるときにイスラエルの十二部族を人たちが裁く、あるいは統治するということを教えられました。私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですと。で、このようにしてイエス様が後にあるこの国の姿を弟子たちに小さな規模でお見せになったのではないかと思います。そこで次にこのペテロの言葉っていうのが、信仰告白がですね、輝いてくるんですよ。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っていますと。今一人で祈っておられるって書いてますけれども、ようやく弟子たちとイエス様が一人になることができたんですね。で、これは先ほど言いましたように北上してって、でピリポカイザリアでですね、そこで、イエス様が尋ねられたわけですね。まず一人で祈っておられた。このルカによる福音書はですね、イエス様祈ってたっていうのは退かれたっていうの多いんですよ。教えてんですよね。で、人間的な活動ですね、祈りというのは。神の形に作られた人というのが祈っているというのは、人間性が回復されているって言ってもいいかもしれません。そのイエス様はその人間を表しておられます。一人で祈っておられた。で、そこでこの弟子たちが来てですね、そして尋ねたと。群衆は私のことを誰だと言ってますか。群衆はが強調されています。先ほどの群衆いましたよね。で、彼らがやってきました、イエス様のところに。で、彼らが考えるのはさっきのヘロデがこの聞いていたことと同じことですね。エリア、バプテスマのヨハネが生き返ったと。またエリアですね、そして昔の預言者の一人だと言ってますけども、これはですね、モーセがこの、自分がこの世から去っていくときに、私のようなもう一人の預言者が来るから彼に聞き従わなければいけないと、申命記に、書いてあるんですよ。で、それではないかな、その預言者ではないかなと思うんですけれども、つまりはですね、今の逼迫したような状況、社会、それを打破して、地上に回復復興をもたらす預言者ですね、その器。そういうこと で群衆はイエス様を見上げていました。でも深く尊敬していました。でもそれ以上の存在ではなかった。預言者以上の存在ではなかったんですよ。しかし20節、イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えていた。神のキリストです。旧約聖書に約束されている神の選ばれた、油注がれたもの、メシアですね、キリストです。で、この方は深い尊敬を超えた方です。つまり礼拝すべき方、崇めるべき方、仕えるべき方、服従するべき方です。どれだけ違うのか、預言者と。ちょっと開いてください。出エジプトの3章の13節から16節です。15節。出エジプトです。創世記の次ですね。 3章の13節から15節ですが、モーセは主に申し上げたですね。今芝の中で現れた主ご自身がおられるわけですよね。そしてエジプトに行きなさいと神が命じ主が命じられて、で申し上げたんですよ。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものであると、また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名。これが世々にわたって私の呼び名であると。この主というのはヤーウェと言いまして、私、そしてまた私はあるという名だと、こういうんですよね。ですか。モーセがに対して語っておられるこの主がおられるんです。ユダヤ人とイエス様が議論されていたときに、イエス様はあなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜んだと。そしてこう言われたんですよ。まことにまことにあなた方に告げます。アブラハムがの前から私はあるのです。わかりました。ここで私はあるというものであるというのは、主ご自身でイエス様なんですよ。ヤーウェと一つにされている方なんですよ。そしてモーセがしもべなんですよ。全然違うでしょ。群衆はイエス様は素晴らしいと思ってた。しかし弟子たちはこの方が神のキリストだと思ってたんです。近くにいたから分かったんですね。またこれはイエス様がね、マタイによる福音書を見ると天から与えられた啓示だって言うんですよね。だからペテロがなんかこう一生懸命才能があってですね、言ったんじゃなくて、この時に主が与えられたということなんですね。時々なんかこいつもあるじゃないですか、これちょっと脱線しますけれども、なんか主に語られたいってね、こう知恵の言葉が与えられて、どう思いますか。ペテロがですね、あなたは神のキリストですとこう言った時にね、こうビリビリビリビリって来てですね、おお、今主に語られた、おお、神のキリストだってこう言ってこう語ったと思います。違うと思う。その場で信仰を使ってたと言っただけだと思います。これが知恵の言葉とか知識の知恵の言葉とか、ね、予言とか、よくカリスマって言われますけど、この聖霊の賜物ですよね。こういうふうに自然に働かれる時が非常に多いですけれども、ちょっと話はずれましたが、ここからがね、次からが、なんて言ったらいいかな、弟子たちにとってはつまずきの言葉が始まります。イエスがキリストであることを彼らは知ったら、それこそ彼らのこの信仰に従ってキリストが神の国をこの地上に物理的に建てられるという期待が急上昇するじゃないですか。これまでイエス様の力と権威が現れて神の国が広がっていきました。ならばここからがイエスが王となられて、ローマをユダヤ人を圧迫しているローマを潰し解放し、そしてダビデの王座に イエス様が疲れてですね、とこしえに平和と義によってこの国を治めてくださる、永遠の国を治めてくださると、このように考えるじゃないですか。で、旧約の予言はそれに満ちているわけなんです。マリアに対してガブリエルが、あなたはキリストを身ごもると、イエスと名付けなさいと言われたときに、このイザヤの予言を考えながら、この子は意図高き方の子となってですね、ダビデの王座をにつくのだということを話したのを覚えてますか。ですね、僕正確にちょっと、こういうふうに言ってますね。一章、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父のダビデの王位をお与えになります。から常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。このように言ってるんです。で、かつこれはどこから来てるかっていうと、イザヤ書の9章から来てるわけですよね。引用してるっていうよりもその考えがあるんですが、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。これ9章の今6節読んでますね。イザヤ書の主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。これですよ。これこそが起こるというふうに彼らは信じていたんですが、ところが、ということをイエス様は語られるわけです。21節、22節です。するとイエスは、これをまず誰にも話さないように彼らを戒めて命じられた。これ軍隊で使う指令ですね。それと似たような言葉が使われているらしいですね。このギリシャ語だと。絶対に話すなと。現に命じられたんです。今のようなもう全然違う、このキリストの概念が、キリストについてどういう方かということが全然違うわけなんです。だからイエス様がキリストだということが伝われば、もうめちゃくちゃになります。しかしこの方にはご計画がありました。決められた時があり、その時にキリストであると公言し、そしてユダヤ人のあの裁判のところで、私こそがそれですと言って捕らえられるということが目、この計画だったんですよね。ですから現に喋るなと命じられたわけです。これも辛いですよね。どうですか、キリストだって分かったらみんな どう思いますね。この素晴らしい神様の働きあったらもう伝えたいじゃないですか。うわー、ところがやめろと。そして言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえられなければならないのです。多くの苦しみをこれから受けられます。いろんな形で、精神的に、肉体的に、社会的に、心理的に、そして一番大きな霊的に。で、長老、祭司長、律法学者というのはこれサンヘドリン、ユダヤ人のこの議会ですね。そこの構成、委員たちがこの長老と祭司長と、律法学者だったんですが、彼らに拒まれるんですね。これからキリストがローマを倒し神の国を建てられる時に、当然ながらユダヤ人の指導者たちが、そのキリストを待ち望んでいる指導者たちが受け入れる中で行われるのは前提ですよね。ところが捨てられる、拒まれるんですよ。で、拒まれるだけじゃなくて殺されるって言ってるんです。で、次に出てきますけども、十字架で殺されるんです。しかもこれ異邦人ですよ。異邦人のあのローマの者たちにを殺すんじゃなくて殺されるんですよです、ね、そして3日目によみがえると。今まで力と権威によってご自身がキリストであること、その全能の力を示していかれたにもかかわらず、いや、だからこそ今度は 捨てて十字架に至るまでの道を歩んでいかれると。自分を捨てていくという道にその使命を果たしていくようになるわけなんです。フィリピの、あの有名な言葉ですね、2章の6節から8節ですね。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられるのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。もうこんなことがあってはならないと当然弟子たちは考えました。あのキリスト教の中に私たちはいますので、その中心が十字架の言葉だ、そして復活だということは私たちはよく知ってるんです。だからここでの弟子たちの衝撃というのがなかなか逆に理解できない、まあ、それで今さっきあの詳しくね背景説明したんですよ。正反対、つまずき、がっかり以上、何これって感じです。だからペテロはマタイによる福音書によるといさめたっていうことを書いたんですね。主よ、こんなことがあってはなりませんと。そしたらイエスも何て言われました。下がれサタンですよ。サタンって言ってんですよ。さっきまで神のね、天からの啓示が与えられたってね、もうあの言われた矢先ですよ。悲惨だよねペテロも。かわいそうっていうか、なんちゅうか。僕ね、イエス様の愛ってすごいなって思うんですよね。あのちょっとまた脱線するんですけども、ね、こういう愛なんですよね。サタンって言うんですよ、自分の愛している弟子に対して。でもね、これ多分ペテロはね、自尊心傷ついてるけど嬉しかったと思う。その後でイエス様がね、あなたはね、人のことを思、あの人のことを思って神のことを思ってないってこう言ったんです。人としては当然そうなんですよ。そんなこと言わないでくださいよって。何を考えてるんですかって。けれども、神のことを考えてない。だから私たちね、善意で何かしようとしてるとも、まあ、実はサタンによってね、導かれてるかもしれない。導きっていうか、サタンにそそのかせる。あの導くっていうのはあの神様、精霊様がされることだけど、あのサタンはそそのくんだよ。そそのかすんだよね。そそのかしかもしれない。けれどもですね、イエス様は実はここで決して負け犬ではないんですよ。まずその十字架につけられるということ自体が、その力はあってもあえてそれを用いないというところに愛の力があります。で、もう一つは、一番最後忘れてます。三日目によみがえるです。ですね。三日目によみがえる。これローマ倒すよりすごいことですよ。死を打ち勝つんですよ、死に。これまで世界帝国を破った男がですね、やはり死んでいくわけです。そうですね、バビロンをペルシャのクロスが倒し、そして、ダリウスっていうかな、ダリウスっていう3世かな、確かアレキサンダー大王が倒しですね。しかしそのアレキサンダー大王はですね、間もなくして泥酔して死んでしまうんですよ。30何歳かで、若い時に。そしてギリシャもローマによって倒されて、そのローマも自滅していきました。しかし、どんなに優れた世の支配者も死に打ち勝つことは決してありませんでした。これこそが神の御子と宣言されるところの神の全能の力が現れたわけです。死に打ち勝つ。でもですね、今こうやって説明したからおーってなるんですが、弟子たちは返さなかったんですよね。もうあまりにもショックで、これからイエス様何度となく、これからルカによる福音書でね、何度となく、何回かな、3回か4回かもっとかな、はっきりと同じ言葉を言われます。けれどもわからないということで、最後までわからないです。復活してからわかります。 そしてイエス様はこのご自身の使命、これからキリストだ、です、だからこそ行われることについて、この私についていく弟子たちも同じ使命を帯びているよということなんですね。気をつけていただきたいのは、イエス様が行かれる十字架というのは贖罪の意味がありますか？それはありません。そういう意味ではありません。贖罪はしますよね、人の身代わりになってね。いくら私たちが身代わりになって死んでもね、全然その人の罪許せないんだよね。自分が罪あるから全く意味ありません。イエス様だからできるわけです。そういう意味ではないんですけども、その十字架にある意味は、その弟子が追っていくことになります。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥じと思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。弟子としての転換。先ほどまでキリストの力と権威を帯びて福音を伝えたというのは事実なんですが、この十字架を追って歩んでいくという道、これも強烈であります。これ度肝も抜きますよ、この言葉。日々自分の十字架を追って、日々自分の十字架だって、そこにいた人たちはユダヤ人も異邦人もよく知ってました。十字架でね、ちょうどいいね教材があるんですよ。今ご覧になりました？ニュースでシリアで IS イスラム国の兵士に捕らえられた人たちが十字架刑になってるでしょ。あれね、今のこのスタンダードでは深刻な人権侵害です。とんでもないことです。で、もうそれはもう普通グラフィック、この暴力的なものだから18歳以下は見ないようにっていう、そういう感じのものですよ。それを彼らは普段から目にしていました。十字架刑につけられる人たちは、その自分がつけられる十字架の刑を追ってそこまで行かなきゃいけないんです。そしてその道をもう二度と戻ってくることはないわけなんです。死んじゃうから。完全に、そしてローマに殺され、そしてそのローマの支配の中、そのローマの権威の中で自分がもう完全に捨てられてるわけでしょ。自分というのはもうそこには人権も何もないですよ。それをイエス様が言われたんです。自分を捨てなさいと。で、日々って言ってるでしょ。なんでかって言ったら、自分っていうのはいつも日々出てきちゃうから。自分自分自分自分、ニョキニョキってのもぐら叩きみたいなもんだよね。叩いて自分を日々捨てていくと。で、ここがね、それで初めてキリストに従えるっていう、ここが群衆と弟子との大きな違いなんですよね。群衆は何らかの期待を持ってイエス様に従っていくんです。ついていくんです。従っていくというか、ついていくんですよね。預言者で何か自分にとって良いものが与えられるという期待を持っていくわけなんです。けれども、この方をキリストとして生きていくのであれば、これまでのあり方を捨てて、ただキリストに生きていただくという決断をしなければいけないわけなんです。しかしね、逆説を言ってるんです。今だけの話を聞くとね、自虐的に聞こえるでしょう。自虐じゃないんですよ。24節で見ると、自分の命を救おうとする者はそれを失って、そして失う者はね、救うって言ってるんです。これむしろね、生かされていく道なんです。むしろこれは生き生きとしていく道なんです。で、ね、私たちが日本語で生き生きとしていくっていうとね、自分を生かすことによって生き生きとするんですよ。そうでしょ。でもイエス様は、 あなたは死んでいいんですよって、死んでいきなさいって言ったんです。そしたらキリストがそこに生きてくださるんです。復活のキリストが。それを意味しているのがバプテスマでしょ。あの水の中に入って墓に葬られてキリストと共に、そしてキリストと共に蘇るわけでしょ。自分が死んでいく道なんです。そしたらキリスト生きていくんですよ。でね、C.S. ルイスという人がとってもね、あのいいことを言ってるんですね。こういう言い方です。その自分を捨てるというのは、自分をね癒しめることではなくて、自分のことを考えないようになることだって言った。英語でね、何つったかな、すごくあのね、less of yourself、 ああ忘れちゃったな、ちょっとあの説ちょっと忘れましたけれども、もっとすごい簡単な英語でね、あの書かれてるんですけども、まあ、それを解釈すると、自分のことを癒しめていくことではなくて、こう虐げるとか、なんていうかな、こうなんかではなくて、自分を忘れていくっていうか、キリスト続婚になって、神の国のことがもう大好きで、そして次に他の人たちのことをキリストに会ってね、キリストがここまで愛してくださったんだから、この人のことも愛しておられるって、ね、普通だったら感動しないことにも感動して、例えば私たちの教会ですとね、あのイラクの、ね、キリスト教徒のために、じゃこの支援金を、ね、やりましょうって言ってね、この T シャツを通してこう支援をね、サマリタンズパースにこの支援をするっていうのね、あるんですけどね、そういうサマリタンパースを通して、サマリタンパースにその T シャツを通して支援をするか、間違ったすいません。そしたらですね、みんなこう買っていくんですよ、ね、支援する。あ、ニュースなんかやってるなだけじゃないですか普通は。でもそこにキリストがおられるんですよ。そこでキリストが、イエス様おられるっていうのがね、あって、このワクワクするわけですよ。僕もワクワクしてるし、ね、そこで支援してるクリスチャンの団体が、このヤディス教っていって、この多神教か、あのクルドのですね、地元、あのそのそこにあるそのいわゆる、まあ、神道みたいなこの多神教の人たちがいるんですけども、そこの人たちがですね、あのクリスチャンになってるんですよ。そのクリスチャンの働きで、この水を出し、水とかですね、この食べるもの着るものやってですね、そして福音伝えたらね、もうイスラム教もいろいろ聞いたけども、もうイスラムにはない、もうイエス様だって、ワクワクするじゃないですか。自分のことを忘れてるんですよ。あと他の人がね、周りでこう救われた人が出てきたら、もう喜ぶじゃないですか。でこうやって自分を捨てていくっていうのはですね、決して決して惨めな生活ではないです。惨めな生活ではないです。イエス様は惨めなところ通られましたけども、蘇られます。その復活の力を持って生きていくということです。しかし復活の力を持って生きていくためには、あなたは自分を捨てなさい、日々自分の十字架を追いなさいなんですね。そしてね、この生活がについて、これ25節、ごめんなさい、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何とかあるし、これ全世界を手に入れてもって言って、かなり極端な言い方してますけども、イエス様要はね、物によって自分の尊厳をね、こう存在価値を測っていくっていうのが人間なんですよね。物によって何を着るか、何を飲むか、何を服着てるか、どれだけのものがあるか、周りの人からの評価とかですね。でそれがあったって、命を損したらどうするのっていうことなんですよね。ヨブが言いました。裸で出てきたのだから、生まれてきたのだから、裸で賢に帰ろうと。主は与え主は取られる。主の皆を褒むべきかなだと。身軽に生きていくってことです。これが先ほどの宣教の働きと同じです。持ってるものじゃないんだよと。そして今度は評価される時が来るよと。それがマジでこのイエス様が戻って来られる時、この聖なる、自分の父と聖なる御使いとの栄光だから、イエス様が天から戻って来られて神の国を建てられる、まさにその弟子たちが期待している、待望しているですね、神の国の到来です、物理的なね。でこれがの時に もし私、その苦しむこと、十字架を背負うということを拒否してですね、イエス様と距離を取って恥じて生きていくのであれば、ここでの評価は同じ。同じように評価されるよと。あなたのことを恥じるよということなんですよね。ですから、私たちは福音を恥としないと言って、だからなんで福音を恥としないってパウロが言ったかというと、恥ずかしいんですよね。福音を携えていくということは、愚かなんです。変なんです。気違いなんです。おかしいんです。常識的じゃないんです。恥ずかしいんです。でも恥としない。なぜならば、信じる者にとっては救いを与える神の力だからだとパウロは言いました。だからイエス様にくっついていく、距離を離さない、恥としないわけですね。でここまでイエス様言われて、今度はしかし27節、私は真実をあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいますと、不思議な言葉を言ってますね。じゃあイエス様が戻ってくる時まで、不死のなんだ体を持ってですね、ほとんど2000年以上ですね、まあ、生きているようなミイラみたいな人がいるのかと、まあ、実際にですね、噂があったんですね。90代になっていたかもしれない使徒ヨハネがですね、福音書を書きました。そして最後に、ね、書き記してるんですよ。この人はですね、ずっと生きこの弟子は生き続けると、イエス様が来られる時まで生き続けるということが話は広がってるけれども、いやそんなことはないよと、それは誤解だと、まああえて書いてるぐらいだったんですね。でこれね、聖書の学び方、コツを教えます。コツいくつもあるんですけども、その一つが前後関係を見るということです。わけわからない言葉が出てきたら前後関係を見るんです。文脈を見ます。次を見てください。28節。これを次回学びますけれども、三顔の様子が変わって光り輝いてた栄光の姿に変えられるんです。つまりイエス様は今は地味な肉体という服を着ておられます。しかしイエス様は栄光の姿に変えられるわけです。栄光の姿を持っておられるわけです。で、使徒ヨハネは黙示録の一章で、まあ、死んだようになってしまったその姿を見たためにね、その姿に今イエス様が変えられて、この御国の現れを見ていくわけなんです、ですね。だから生きてるでしょ。ペテロと誰見たんだ。ペテロとヤコブとヨハネを見たわけですよね。というふうにつながるわけですね。これで解決するんですよね。わからない方はまた後で質問してください。また説明しますけれども、御国の栄光、この神の国っていうのがこのイエス様の栄光の現れなんですね。でこれをもう実際に今見ていますから、死なないで見たという意味になるわけなんですね。ということで、これからこのイエス様がその十字架の道を歩まれるという前提で数多くの働きを行われていきます。まだ9章なんですけども、まだまだ続くですね。確か、エルサレムについてですね、入場されるのが、エルサレム入場されるのが19章でしたっけか。そうですね、19章ですから、9章から19章までの10章分が、このイエス様がこの十字架につけられるということもお考えになりつつ、数々の弟子に対する教えをですね、垂れていく内容になっていきます。愛と犠牲と、あと何だろうな、献身と、まあ、そういう内容になっていきます。で、私たちが陥りがちな、ミニストリーをしていて陥りがちなものですね、まあ、早速例えばですね、このイエス様をバカにしている人がいたら、なんかちょっと雷落として殺しましょうかとかですね、このヨハネがいて雷の子って言われる、ね、イエス様のことを、思って妬んでいってね、何かこうちょっと過激になっちゃうとかね、よくある話じゃないですかですね。まあ、そういう、まあ、本当に、これからたくさんのことをイエス様から学んでいけます。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に大事なところを学ぶことができて感謝します。イエス様が神のキリストである、この この告白を、私たちが携えていることを見ることができました。主よ、どうか私たちも同じように、弟子たちと同じように本当に、静かなところに行って、そしてイエス様のことを思いながら、そして、主よ、私たちが、この行われている周りの出来事に、このなんていうんですかね、主よ、埋没していって、自分を見失うことがないように、どうかそこから救い出してくださいますようにお願い申し上げます。そしてイエス様にしっかりとくっついて、日々自分の十字架を追って歩んでいくことができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。